先週のことなんですけれども、私はクラシックの音楽を聴くために、コンピューターを操作しておりました。大丈夫、聞こえますか？バッハとかモーツァルトとかベートーベンとか、いわゆるクラシック音楽が好きなので、それを一つ一つ、聞いていたわけなんですね。ところがですね、そのクリックする一番下の方に、なんかもやっとした、でも女性の歌手が、歌い手さんが歌うのかなっていうふうに想像されたところをクリックした途端にですね、画面が固定して、フリーズしてしまって、あれ、なんとかしなくちゃということで、自分でいろいろやってみたんですけれども、治らないので、しょうがないから、翌日、あるいは2、3日経っていたかもしれませんけれども、新都心の方の、コンピューターを機械を買ったところに行って直していただいたんです。残念ながら有料だったんですけれども、で直ってよかったなと、これで、メールもできるし、インターネットもできるし、うんぬんというふうに音楽も聴けるしというふうに思っていたんですね。で、帰りは妻房子さんが、電車じゃなくて、タクシーに乗って帰ってきてくださいと。つまり電車に乗ってまたね、落っことしたり するのを心配してくださったんだろうと思います。なので、妻が言うことにはもうちゃんと従わなくちゃいけないと、50歳を超えてからようやく悟りまして、50歳超えてからですよ。もっと早く気がつけばよかったんですけども、残念ながらプライドがありまして、なかなかすぐはイエスとこういうふうに答えられなかったんですが、ご指示通り、タクシーに乗って、決して安くはなかったんですけれども、家のすぐそばのファミマで降りました。で、その治ったコンピューターを持って、そして、私の、書斎コーナーが2階にあるんですけれども、そこに行って、治ったコンピューターをそこに置いて、しばらく、確かコンピューターを運ぶために、普段自分が使っているカバンではなく、少し大きめのコンピューターが、ノートパソコンが入る、バッグに、一応つないでおかないと、もう何十回も鍵ってなくしてるので、もうそれでこりごりなので、つないだわけですね。だけど、コンピューターは治ったので、それを外して、いつも使っているバッグにつなごうとしたらですね、スイカ、要するにカードが見つからないんです。で、カードを入れた、なんて言うんでしょうかね、このケースも見つからないんで、せっかくコンピューター直ったのに、今度はまたかっていう感じで、でもまた妻に言うのもちょっとね、またやったのっていうふうに言われると嫌なので、どうしようもないですね、男ってね、そこね。男の人みんなそうじゃなくて、私だけかもしれないので、あんまり一般化はしたくないんですけども、 なんぼ探してもないんですよ。で、まあしょうがないから最後にもう房子さん、ケースが見つからないんだけどって言ったら、もう数分もしないうちに残ったコンピューターを置いたその下にそのケースがあったわけですね。まあ、それは私はそこは探してなかったんです。で、見つかったわよって言って、まあ、ありがとうございましたっていうないと思って探したら見つからないのよって言われて、あると思って信じて探さないといけないんだというふうに言われまして、そりゃそうだよねってまあ反省しきりですね。まあ私のダメさ加減と妻のしっかりとしたところがはっきりしてきたっていうことですね。つまり私の目が遮られていて、そのケースが見つからなかった、そこにはないと思ってるわけですから、今日はですね、ルカの福音書の24章で前回から学び始めましたように、イエス様の魂の配慮について、エルサレムからエマオという村に向かっているこの二人のキリストの弟子たちとイエス様の対話について、学び始めております。16節に二人の目は遮られていてイエスであることが分からなかった。二人の目は遮られている、まあ、この遮るというこの言葉は何かにこう固着する、そこにこうなんていうんですか、こだわる、こうだと思い込むというような、まあ、強い言葉が使われているんですね。二人の目は遮られていた。目は開いているけれども、思い込みが強くて、一緒に近寄ってきてくださって、寄り添って歩んでくださっているイエス様であることが分からなかった。で、31節まで、まあ、いろんなことがイエス様によってなされるんですが、この2人の目が開かれるんです。31節すると彼らの目が開かれイエスだと分かったが、その姿は見えなくなったという、まあ、16節から31節までの間にイエス様はどういうことをなさったかということを学び始めているわけです。前回は少し遡って、イエス様は弟子たちの群れのために祈られたというそのイエス様の弟子たちのための祈りということと、イエス様はこの群れの中から2人がいなくなったということに、まあ、関心を持たれて気がつかれて、そしてこの2人を、まあ、いわば追いかけて共に歩まれた。祈りと気づきと、まあ、関心あるいは同伴ということについて前回は学びました。で、今回はイエス様の沈黙と傾聴、 そして質問という3つのことについて、読んでみたいと思います。学んでみたいと思います。この他にもイエス様はなさったことが31節までにはあるんですが、今回は沈黙、傾聴、質問という3つのことを取り上げたいと思います。イエス様がこの二人の弟子たちと共に歩き始めたのがどのぐらいのところだったかということは聖書は書いてありません。エルサレムとエマオの距離は60スタディオン、すなわち約11キロメートルということなので、半分ぐらいまで行ってたのかなと想像しているわけです。イエス様は二人の弟子たちに気がついて、そして近づかれて二人と共に歩まれましたが、最初は沈黙を守られました。何も語られませんでした。おそらく20分なり30分なり、そういう期間イエス様は聞くことに徹底された、沈黙して徹底されたと思います。マックス・ピカートという昔の学者ですけれども、彼が書いたいろんな本がありますが、そのうちの一つに沈黙の世界という題の本があります。それは読ませていただいたことがあります。沈黙と言葉についての深い洞察がそこに記されています。沈黙がない言葉は単なるおしゃべりであり、単なる情報の提供に過ぎない。そういうふうにピカートがその通りの文章を言ってるわけではないんですが、そこで私が教えられたことです。しかし沈黙に裏付けられた言葉は命と力に満ちている。ヨハネの福音書第1章の最初にある、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、あの連なりの中で、この言葉というのはもちろん神の子御一人子イエス・キリストのことであります。言葉は初めにあった。この言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉によってすべてのものが創造された。この言葉に命があった。この命は人の光であったとヨハネは聖霊に導かれて書いております。イエス様は沈黙の中でこの二人と共に寄り添って歩まれましたが、二人の会話に耳を傾けられました。二人はイエス様の十字架の出来事、また葬られ墓から三日目によみがえって墓は空であった。女性の弟子たちは天使に会ってイエスは生きているというそのメッセージを聞いた。でもそれを聞いた弟子たちは、男の弟子たちは 信じられなかった。イエス様はこの二人の弟子たちの議論を聞きながら、静かに聞きながら、この人たちの問題がどこにあるのかを悟られたと思います。情報とその情報に基づく議論だけでは、私たちは真理を見抜くことはできません。彼らはイエスについて、イエス様の出来事について語り合ってはいましたが、そのイエス様ご自身が一緒に歩んでくださっているのに、それに対して目が遮られていて分からなかったのです。これはこの二人の弟子たちだけではなく、イエス様を信じているはずの私たち一人一人のクリスチャンたちにも共通した問題ではないかと思います。つまり、私たちにいろんな出来事が起こる、辛いことが起こる、問題がある、いろんなことを議論する、いろいろつぶやいたり嘆いたりする、でもイエス様はどこに行ってしまわれたんだろうか、イエス様は何も語られない沈黙を守ってらっしゃる、私の心の嘆きや叫びは聞いてくださっていないのかと思ってしまう場合もよくあります。私たちは沈黙のうちに神の言葉を聞くことができます。ですから、私たちは礼拝を捧げるときに、神の前に、全能者なる神の前に沈黙を守ってから礼拝し、御言葉を聞きたいと思います。私たちは沈黙のうちに神の声を聞きます。また沈黙のうちに自分の心の言葉を聞きます。自分の心の叫びも聞こえてきます。また沈黙のうちに私たちの家族、あるいは隣人、仲間、友人、そういう人たちの心の言葉も声も聞くことができます。また同じことなのか、また同じことを言ってるんじゃないのと、私たちは決めつけてはならないんだろうと思います。今日は昨日の彼と今日の彼は違うかもしれない。彼女も妻も昨日と今日違うかもしれない。もう何十回もそのことは聞いたよ、分かってるよ、いや分かってない。このように私たちは沈黙のうちに神の御前に神の言葉を聞き、また自分の心が騒ぎ、また混乱しているそういう中で、神の前に静まることを通し、沈黙を守ることを通して、自分の心の声、心の叫びを聞くことができます。隣人に対しても、ああ、そう、分かった、分かった、ということではなく、その人が本当に今何を願っているのか、 何を言いたいと思っているのか、それを沈黙のうちに静かに聞いて思い巡らすことが大切ではないかなと思います。イエス様はこの二人と寄り添って歩んでいたわけですけれども、それが何十分だったか分かりませんが、しばらくそれを聞き続けている中で、彼らがイエスに対してイエスを預言者というふうに後でこう誰のことですかと聞かれた時に答えてますので、その問題点について、彼らの本当の問題について、つまり信仰の問題についてイエス様は見抜いておられたと思います。ついにイエス様は沈黙を破って二人に質問をいたします。歩きながら語り合っているその話は何のことですか？歩きながら語り合っているその話は何のことですか？という質問でした。まあそれに対して、まあ次回もう少し詳しく学ぶと思いますが、二人は暗い顔つきになって立ち止まりました。こんな重大な出来事がイエスに、主イエスに起こったのに、それを知らない人がいるんだ。その二人の弟子たちの一人、クレオパという人がイエスに答えました。エルサレムに滞在していながら、近頃そこで起こったことをあなただけがご存じないのですか？エルサレムに滞在していながら、近頃そこ、すなわちエルサレムで起こったあの出来事をあなただけが知らないんですか？とクレオパは言います。すると「イエス様はどんなことですか？」と2回目の質問をいたします。私は若い牧師の時に、まあこんな若造でもいろんな悩みがを、まあ、相談してくださるわけですね、牧師ということで、まあありがたいことだと思います。経済的な悩み、人間関係の悩み、子育ての悩み、あるいは体の不調のために祈ってもらいたい、その他いろんな悩みがあります。まあ信じてほしいんですけども、牧師はそれを他の人に軽々しく伝えることはありません。祈っていきます。よく、まあ、文法的に言われることですけれども、まあ、いわゆる疑問詞ですね、いつどこで誰が何をどのように、イエス様は何が起こったんですか、What? ですね。まあ昨日、近頃っていうのは言ってますから、When? Where? What? まあ、who、 あるいはどのように how、 まあ、4W1H というふうによく言われる疑問詞です。二人は答えます。どんなことですか？ナザレ人イエス様のことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。預言者と彼らは思っていた。なので十字架にかけられる、そこで死ぬ、葬られて三日目によみがえるということは、まあ、彼らにはこの二人には信じがたいことでありました。ですから彼らの耳にはイエスが十字架にかけられたということは伝え聞いたでしょうし、あるいは遠くから見たかもしれませんし、葬られたということも彼らは情報としては知っていましたし、女性の弟子たちが日曜日の朝早くイエス様にをご遺体をに香料を塗るために行った時にイエス様の遺体はなかったと。イエス様の遺体を包んでいた布と頭を包んでいた布だけが離れたところにあったと、まあ、ヨハネはそのように語っています。自分たちはこのナザレのイエスという方に期待をしていた。この方こそが私たちをこのローマの圧政から救い出して解放してくださる方だと期待していたと。だけど自分たちの祭司長や指導者たちはなんと裁判にかけてそれをこのイエスを引き渡した。ローマ帝国の総督にピラトにですねと嘆いていて、どうしてこんなことがありえようかということで彼らは混乱して議論を進めていたわけです。イエスを救い主としてではなく預言者として期待していた二人の間に混乱があるのは当然のことだと思います。私たちは沈黙のうちに神の言葉を聞き、そのために礼拝に来ています。私たちは自分の心の言葉も探しています。いろんなことがあっていろんな感情が湧き起こり、心が混乱して何が本当の自分の声なのかがわからない時も、礼拝で御言葉を聞くことを通して私たちは自分の心の声に気がつき耳を傾けることができます。そして自分の家族なり自分の友人なり自分の知り合いの人たちがいろんなことを話すときに、その人たちの表面的なことではなく本当に心の深いところにあるその方々の悩み苦しみ叫びに耳を傾けることができる。私たちは神の声を聞き、自分の声を聞き、そして隣人の声を聞く、語ることよりも聞くことの方が 意味がある。信仰は聞くことにより、聞くことはキリストのについての言葉によると、ロマ書10章にはあります。私たちはこのイエス様のお姿、沈黙のうちに神の父の言葉を聞き、声を聞き、それを聞いたご自分の心の深いところにある思いをイエス様は聞かれ、そして弟子たちの議論に耳を傾けながら、彼らの深いところにある問題をしっかりと聞き取られた。だから次の時に、ああ愚かな者たちよということがおできになったんだろうと思います。私たちも御言葉を毎週のように聞いていますので、それを聞き流したり、あるいは忘れてしまった、まあ忘れることはしょうがないんですけれども、この礼拝のところに来てもう一回思い起こす、それが求められているのではないかと思います。しばらく先週今週と語られた御言葉を思い起こし、祈りの時を持ちたいと思います。よろしくお願いいたします。黙祷です。